おはようございます。また今朝皆様と一緒にですね、今朝のテーマ、あなたの心の家は大丈夫ですかということでですね、少し考えてみたいと思います。最近ですね、安息日にですね、車で教会に向かう途中にですね、よくうちの娘がですね、この CD を聞くんですね。これは聖書物語のCD であったり歌だったりするんですが、最近はよく聖書物語の CD を聞いています。するとですね、私も一緒になってその話をこう聞いてるんですけれども、その中にですね、次のようなお話が出てきました。マタイによる福音書7章の24節に出てくるお話です。それで私のこれらの言葉を聞いて行うものを岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台としているからである。まあ皆さんよくご存知のお話ですよね。続きがありますね。また、私のこれらの言葉を聞いても行わないものを砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができよう。雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹いて、その家に打ちつけると倒れてしまう。そして、その倒れ方はひどいのである。こういうお話です。まあ、これは聖書物語ですから、これに色をつけて、物語をこう作っているわけですね。それを聞いていました。で、この話を聞くとですね、いつも思い出すものがあるんです。で、私は今、大宜味村に住んでいますけれども、そこに、塩屋湾というのがありますね、大宜味には。で、塩屋湾のですね、これは橋がかかっているんですが、橋を渡り始めるとですね、北に向かって橋を渡り始めると、右側に、塩屋湾内なんですが、右側にですね、ちょっとした、建物が建っていました。昔。おそらく25年から30年ぐらい前です。で、その頃私は高校生、出たぐらいでしょうか。そのぐらいの頃よくあそこ、今でも通ってるわけですけれども、そこを通るときにですね、見てました。すぐ、浜辺にですね、その家は建てられていたんです。で、通るたびに見ていると、なんとなくちょっと傾いてきてるような雰囲気がしてたんです。で、よく見たらですね、もう本当に浜辺、その砂の上にですね、土台をこう作って、立ててあるんですね。そして、波が打ち寄せてきて、この基礎に当たるもんですから、その浸食されてですね、下の砂がなくなっていって、傾いてきてたんです。それを見てました。これ、いつか倒れるよね、って。通るためにそう思ってました。案の定。なんか傾きすぎて、もう使えなくなったんでしょうね。取り壊してました。その家をですね。それを目撃したんです。このことがですね、いつもこの話を聞くと、脳裏に蘇るんですが。これはですね、本当に、なんて言いましょうか。プレハブのようなですね、小さな家でしたので、しかも長い時間をかけてそうなってましたから、で、大した、人的被害というのはなかったと思います。ですけれども、このお話を聞いて、ちょっといろいろインターネットを調べてみてですね、こういう例が他にはなかっただろうかと思って調べてみました。そしたらですね、もうひどいことがたくさんありますね、世界中には。これ前代未聞の手抜き工事というのがあるんですよ。恐ろしいです、これは。もう規模が全く違いますし、かかったお金の金額もまるで違うんですが、そこでですね、もう大胆にもですね、すごい手抜きがされてるんですね。その一例をですね、ご紹介したいと思うんですが、綺麗ですよね。これはパラオ共和国ですかね。パラオ共和国の、パラオの KB ブリッジと呼ばれているものであります。これが仕上がった状態で、このようにあったんですけれども、これはですね、パラオと、この KV と言ってますので、コロール島と、パラオにあるコロール島と、そして、バベルドアブ島という、その島をつないでいるそうなんです。で、それでその頭文字を取って、パラオの KB ブリッジと まあ呼ばれているようなんですが、呼ばれていたようなんですが、これはですね、1996年に崩壊しました。この橋は。一度。これ200メートルにも及ぶ長い橋だったらしいんですが、まあ、この橋はですね、1977年に開通しましたけれども、19年をかけて崩壊してしまいました。これはですね、もう完全に手抜き作業、手抜き工事だったんですね。まあ、ちなみにですけれども、パラオ共和国というのはこういうところにあります。ちょっと、そういえばポインター忘れましたが、一番日本って書いてますのでわかると思いますが、そこからずーっと南の方に向かっていきますと、赤い丸で3つ囲まれてますね。そこがパラオ共和国になります。そこで起こった事件です。実はこの建設するにあたってですね、日本の、鹿島建設というところがですね、見積もりを出して、まあ、その、下請けのためにですね、見積もりを出したりしたんですが、韓国の下請け業者がですね、この日本のこの鹿島のが出した金額の半分の値段で落札して、これを受け負ったらしいんです。しかしこれがひどい手抜き工事だったらしくてですね、コンクリートの、この固め方、もうそれもひどいものだったらしいんです。そして、この様子を見ていた地元の人たち、地元の人たちですから、専門家ではないですね。その人たちが見ていても、これは危ないんじゃないかと思うほどだったそうなんです。そして、この橋を渡るときはですね、出来上がった後ですね、橋を渡るときにはいつも、この橋がいつか崩れるかもしれないという理由でですね、窓ガラスをいつも開けていたそうです。開けてないと、車ごと沈んでしまったら出れませんよね、簡単には。だから開けておかないと、ダメかもしれないと言って、その橋を渡っていったそうです。地元の人が。そしてこの、竣工直後から、まあ橋が出来上がってからですね、中央部、さっきごめんなさい、ちょっと戻りましょうか。中央部、ちょうど中心あたり、あの辺がですね、くぼみ始めたんだと、そうです。出来上がってすぐですよ。くぼみ始めた。その状態でずっと通ってたの、車は。で、そして、まあ、これが15トンというですね、通過制限重量、15トンと決まってたそうなんですが、すぐさま10トンに引き下げたらしいんですね。危ないから。そして、だんだんとですね、このたわみができてきたので、この通過するときにさらにですね、おかしな揺れを感じるようになってきたりとか、そういうことがあって、それがひどくなっていった。そして19年の年月をかけて、ですね、崩壊してしまった。ありがとうございます。すいません。そうですね。それが1996年9月28日のことでした。これが崩壊した時の橋の状態ですね。もう端っこしかの、もういわゆる陸地の部分しか残らず、あと全部折れて、真ん中から折れてですね、海に突き刺さった状態になってしまったんです。ちょうどたまたまですけどもね、通行車両が少ない時間帯だったんですが、それでも1名の死者が出てしまったということなんですね。この橋はですね、橋にはこの電線、そして水道パイプ、それから電話線、そういったものが全部こう繋げられて、そこを通って島に行ってたようでして、いわゆるライフラインというものがこれで断たれてしまったんですね。ですから、パラオはですね、まあ、共和国においてはですね、もう大パニックです。この一夜にしてかなんかわかりませんが、この突然ですね、ライフラインがこう途切れてしまったんですね。橋が壊れたということで、一緒にそのライフラインまで完全に閉ざされてしまった。そういうことが起こってしまったんですね。一時はですね、国家非常事態宣言というのが出されたそうです。で、その時にですね、これ、不思議なんですが、パラオと姉妹都市の三重県からはですね、 コンテナで、空輸でですね、飲料水、水がなかったので水を送ったそうです。それが運ばれてきたっていうんですね。それから、パロー政府はですね、この韓国の業者にですね、賠償請求をしようとしたんですが、すでに遅くて、彼らはその会社をですね、解散してですね、その会社の側の責任者がどこに行ったのか追及しようとしたんですが、一切手がかりも見つけることができなかった。そのような状態だったらしいです。そこで、途方に暮れてしまったパラオ政府はですね、だったんですけれども、日本がですね、この仮設の橋を、建設をですね、援助するということになったようなんです。そして日本のですね、政府開発援助によってですね、約30億円の新たな橋を無償で架けることになったってんです。仮の橋を建てて、その後また 本建築ですね、30億のかけて、しかも無償で日本がですね、この橋を建て替えてあげたそうです。これはまあ、先ほどの壊れた橋ですけれども、そこでですね、その施工に当たったのが、さっきちょっと出てきました、鹿島建設というところです。この大手ゼネコンのですね、いわゆるそのトップ5に入る、もう本当に、第一に上がるんでしょうかね、鹿島建設がですね、受け負ったそうですね。そこで、この工事中ですね、その新しく橋を建て替える、その時に工事中にですね、現地の人たちはですね、この、鹿島という言葉、なんか多分鹿島建設とかって書いて貼ってあったんじゃないでしょうかね。旗が立ってたのかもしれません。それを見てですね、鹿島という言葉を覚えて、日本人を見かけるとですね、ありがとう鹿島というふうに、ちょっと訛ってたようですけども、鹿島という声をかける子供たちもいたっていうんですね。それぐらいありがたがられたようです。実に5年の年月をかけて、橋は完成しましたっていうんですね。2002年。1月11日にですね、開通式が行われたようです。これが、ちょっと画像悪いんですけども、これが建て替えられた橋です。後の橋ですね。こういう橋に変わりました。そして名前も改められて、ここ見えますかね？ちょっと端に変えちゃったんですが、日本パラオ友好の橋と変えたそうです。こういうふうな橋が今、パラオにある橋なんですね。はい。なんとなく日本人がね、日本の人がこういうふうにしてくれたということで気持ちいいんですけども、ところがですね、しかしなんです。残念なことがあるんです。残念なことにですね、この橋をですね、建設した鹿島建設がですね、手抜き工事をしたという、そういう事件が発覚してしまったんですね。なんでしょうね。これは2015年10月21日にですね、インターネットのこのいわゆるニュースとしてですね、こう出てきた記事ですけれども、そこに書かれていたことなんですけれども、こんなことが書いてありました。欠陥マンション、三井に続いて鹿島も、梁70本手抜きかということで出たんですね。実はその前にですね、大手のこの三井不動産グループが、販売した大型マンションにですね、手抜き工事があった。それはですね、杭を、いわゆる土台とするときにこの杭を、パイルを打ち込むんですが、そのパイルの打ち込む、なんて言いますかね、深さが足りなかったりしたんですね。そのために、立てて後に沈んで傾いてしまうという、そういうことが起こったんです。大問題として取り上げられたんですが、そのことが以前あって、また今度は、このスーパーブランド。これが三井、不動産のことなんですけども、今度はですね、スーパーゼネコン、鹿島建設と呼ばれているそうですけども、つまり、ゼネコンというのはいろんな元請け業者の集まりのようなもので、すべてのこういう、この公共事業とか、ものすごい大きい規模の工事を一手に引き受ける会社の集まりです。集まりというか、会社が、のことをゼネコンと言ってるみたいですね。そのトップ5に当たるこの企業のことをスーパーゼネコンと呼んでるようです。で、このスーパーゼネコンの第1位に上がるような鹿島建設がですね、15階建てのマンションを建てたんですが、そこで手抜きをしたっていうんですね。 今度は杭ではなくて、針が70本。手抜きの工事のようにですね、70本も、まともなものがですね、こう作られなかったということなんですね。で、このマンションはですね、福岡県久留米市にあるマンションなんだそうですが、この新生マンション花畑西って書いてありますので、この花畑っていうところ僕も行ったことがあるんですね。久留米教会のすぐ近くです。そういうところに建ってた15階建てのマンションに、手抜き工事があったっていうんですね。まあ、内容としては、まあ、建築士らが調べた結果ですね、設計図上には、図面上には、ある、針30箇所が全く取り付けられていなかった。施工されていなかった。図面上はあるんです。しかし、図面に従わず、針は全く作ってないところがあったっていうんですね。そして、さらに40箇所のこの針がですね、断面不足、つまり寸法をちっちゃくして針を作ったそうです。そういうところが見つかって合計70箇所手抜きをしていたということがですね、分かったそうなんですね。その、一つもこの30箇所、30箇所針がなかったというところは、災害時に逃れる通路となるこの外階段、非常階段の梁だったんですね。で、そこで、このようにこのそういう意見書をまとめた建築士が言っているんですけれども、こういうふうに言っています。梁が施工されていないため、避難階段が建物より早く倒壊し、避難路がなくなる恐れがある。防災上致命的な欠陥だ。大地震の際の最後の命綱、安全性を犠牲にしたコストダウンは殺人に等しいと語っていたということなんですね。つまり災害が起こった時に真っ先にこの非常階段が崩れ落ちてしまう。そうするならば中に取り残された住民はですね、外に出ることができなくなってしまう。そして命が奪われる。このようになっていくことはもう目に見えているのに、それをあえてやったということはこれ殺人行為だと、そのようにですね言ったようです。その時のこれがこの部分がですね、外階段、非常階段になる部分ですが、おそらくこのあたり、あとこの下の方ですね、各階 15段ありますので、その階ごとに2本ずつの針がついていなければならないのが一つもついていなかったっていうんですね。ですからおそらく地震が起こればこの部分は一遍に、この崩落してしまってですね、使うことができなくなるだろうということなんですね。ちょっと見にくいですけども、これが図面で、この部分、この部分、こういったところがですね、針をすべて抜かしてあったわけです。施工しなかった、そういうですね、不備が現れたんですね。これは大変なことですよね。もちろん地震がですね、起こったらという話ですけれども、いつ起こるかわかりません。そういう建物を知ってて建てるということがですね、どういうことなのか。非常に大問題です。で、これはまあ、そういうこの手抜き工事のことをちょっと紹介しましたが、これは私たちにとっても大きな教訓になるのでは、ないかと思います。私たちクリスチャンとしてはですね、まあ、建物、いわゆる建築 もしくはそういったですね、関係で働いておられる方も中にはもしかしたらいるかもしれませんが、そうでなかったとしても私たちクリスチャンはですね、品性建設、心の家をですね、建てる作業をみんな一人一人漏れなくやってるはずなんです。そこにですね、目を当てて考えるときに大きな教訓になると思うんですね。冒頭で話しました聖書物語、岩の上に家を建てた、そして砂の上に家を建てたというあの物語ですね。これはそれをですね、イエス様は品性建設のこととしてですね、この建築に例えて話をされたわけです。さて、私たちの心の家は大丈夫でしょうか。しっかりと建てられているかどうか、これ外観ではなかなかわからないわけです。この建物だってですね、パッと見はわからないんです。 調べてわかることであってんですね。あるいはなんか、災害が起こった時にあらわになるかもしれない。そういったものもあるはずなんです。建物が堅固に作られているどうかは、危機の時、嵐や災害の時にわかるのであります。エレン・ジョン・ホワイトはこのように言ってますね。品性がわかるのは危機においてである。さあ、花婿だ。迎えに出なさい。との熱心な叫びが声高々と真夜中に上がって、眠っていた乙女たちが目を覚ましたときに、誰がその時のための用意をしていたかがわかる。両方とも不意に襲われたのであったが、一方は非常の場合の用意があって、他方にはその用意がなかったのである。そのように、今日でも何か急に予期しない災害とか、何か死に当面するような出来事のときに、神の約束に真の信仰を置いているかどうかがわかるのである。また、魂が恵みに支えられているかどうかがわかる。恵みの時の終わりに、最後の大きなテストが来るのであるが、その時では魂の必要を満たすのには遅すぎる。私たちがこう、品性建設をする時の土台、あるいは材料というものはどういうものなんでしょうか。コリント人の手紙の3章9節からちょっと読んでみたいと思います。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神から賜った恵みによって、私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかし、どういうふうに建てるか、それぞれ気をつけてつけるがよい。なぜなら、すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。私たちの品性建設においての土台というのはイエス・キリストであるというんですね。続けて見てみましょう。この土台の上に、イエス様の上に、誰かが金、銀、宝石、木、草、または、藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの火は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火は、それぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失を被るであろう。このようにですね、言ってるんです。私たちイエス・キリストという土台の上に建てるんですけれども、何によって建てるかによって、その結果がですね、現れるっていうんです。そして、火と書いてありますけれども、それぞれの仕事がどんなものであるかを試すって、この火が。嵐と言ってもいいでしょうか。試練と言ってもいいでしょうか。あるいは、何かしらの振るいの時。その時にですね、その人の仕事がどんなものだったかが分かるというわけです。その仕事がそのまま残れば、人は報酬を受ける。というんですね。多くのクリスチャンはですね、土台はイエス・キリストであるということを知っているはずです。ではですね、それでは、イエス・キリストを土台とするということは、どういう意味なのかちょっと少しですね、考えてみたいと思います。そうですね、パウロ、皆さんパウロのことよくご存知です。パウロの、影響によってですね、小アジア、伝道で多くの人々がですね、キリストに、導かれました。そうですよね。その信者同胞に対してですね、使徒パウロが最後にこのような言葉を残しています。使徒行伝20-32節。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。こういう言葉をですね、残したんです。ここで言われているのは、主とイエス・キリストと恵みの言葉、 神の御言葉ですね。ここに御言葉とあります。その御言葉には力があって、御国を継がせるって言うんです。そういう言葉を残しました。パウロは信者たちをですね、イエス・キリストと御言葉に、委ねたわけですが、イエス様は真理でしたし、そしてイエス様が語られた言葉もまた真理でありました。よってその御言葉にですね、パウロは、人々をですね、信者たちを委ねたんですね。聖書にはですね、他にもこういう言葉がありますね。ペテロ第二の手紙1章21節には、なぜなら予言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったのだからである。聖書の予言、言葉はですね、この霊感に感じ、神によって語ったものが書かれているわけですね。さらに、テモテ第2、3の16は有名ですけれども、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な備えができて、完全に整えられたものになるのである。私たちはですね、この霊感によって書かれた神の御言葉以外のものに土台を据えてはいけないんです。大草塔にもですね、このような言葉が書かれていました。しかし神はこの地上に聖書、そしてただ聖書だけを全ての教理の基準、全ての改革の基礎として保持する一つの民をお持ちになるであろう。学識者の意見、科学の推論、教会会議の定めた信条や決議、これらは教会の数が多くて、その主張も違うように、おびただしい数に上って、内容も千差万別である。大衆の声、これらのうちの一つであれ、全部であれ、それを守って信仰上の事柄に関する賛否の根拠とみなしてはならない。どんな教理や戒めでも、それを受け入れる前に、主はこう言われるという明白な事実をその裏付けとして要求すべきである。非常に明白ですね。主はこう言われるという御言葉に照らし合わせて物事を考えていく。今事情がこうだから、私たちの教会においての決まりがこうだから、信条がこうだからということではなくて、神の御言葉に従うべきだっていうんですね。しかしながら、サタンも働いていまして、サタンはいつもですね、神様の代わりにですね、人間に注意を向かせようと、努力しているわけです。そして人々がですね、自分で、聖書を探って、この、御言葉を学ぼうとしないように、導こうとしています。そして監督や、あるいは牧師や、あるいは学者、神学者、そういった方々をですね、水先案内に、案内者としようと、導いているんです。これは誤解されるといけませんので、お話ししたいと思いますが、この監督、指導者、牧師、神学者、そういった人たちを信じるなということではありません。昔もそうでした。パリサイ人たちが、いろいろなことを、人々に語りました。その言うことには従いなさいとイエス様おっしゃったんです。そしてやることには従うなと言ったんですね。ですから、この指導者たちが、あるいは牧師たちが、あるいは神学者たちが語る言葉が聖書と照らし合わせて正しければ従うべきです。これは文句なしにですね、従う必要があります。しかし、一旦ですね、その教えが聖書が言ってることとは違うんじゃないかと思ったときには、どうなんでしょうか。 まあ、そういうふうにですね、人々がこの先生方と、まあ、呼ばれる人たちを、まあ、案内者とするためにですね、その結果サタンはこういった指導者たちの心を掴んで支配して、そして彼らがこう言うことを通してですね、大衆の心を意のままに操ることができるというですね、状況を作っているんです。これは非常にですね、気をつけなければいけない落とし穴ですね。このようにまた、引用文がありましたので、ご紹介したいと思いますが、神の戒めのすべてに従おうと努力する者は、反対と嘲笑に遭うであろう。皆さんの中で経験ないでしょうか。何か御言葉に従って何かしたら、笑われてしまう。相手にされない。厳格すぎるんじゃないか。というふうにですね、言われたことはないでしょうか。彼らは神のうちにあるときにのみ立つことができる。彼らは目の前にある試練に耐えるためには、御言葉の中に示されている神の御心を理解しなければならない。彼らは神のご品性、統治、御目的について正しい理解を持ち、それに従って行動するときにのみ、神を崇めることができる。もし、先生と呼ばれる方々に、聖書の理解をお任せしているのであれば、私たちはですね、神の御心も理解することができない。そして神様のご品性や統治、御目的について正しい理解を持つことができない。そうするとですね、私たちは結果神を崇めることはできない。というんですね。続きがあります。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には、誰も最後の大騒動に耐え抜くことはできない。私は人に従うより、神に従うべきかという鋭い質問が一人一人に望むであろう。その決定の時は、今目の前に迫っている。我々の足は変わることのない神の御言葉という岩の上にしっかり立っているだろうか。我々は神の戒めとイエスを信じる信仰を取り出として固く立つ用意ができているだろうか。神様は私たちのその心の状態がどうなのかを測っておられます。こういう聖句があります。ごめんなさい。ちょっと日本語に書き忘れました。黙示録です。黙示録の11章1節ですけれども、それから私は杖のような計り竿を与えられて、こう命じられた。さあ立って、神の聖女と祭壇と、そこで礼拝している人々と計りなさい。この聖書の言葉はどういう意味なのでしょうか。スタディバイブルの仲介にですね、このように出ていました。見てみましょう。神の教会を図る。大審判が開かれていて、それはしばらく前から続いている。主は今、聖女とそこで礼拝している人々を図りなさいと言われる。あなたが仕事で道を歩いているとき、神があなたを図っておられることを覚えなさい。あなたが家事に従事しているときも、誰かと会話しているときにも、神はあなたを図っておられるのである。芸術家によって、磨かれた観光板の上に顔が再現されるように、あなたの言葉や行動が天の書に写されていることを覚えなさい。最後の日に立つことができるものを調べるために、聖女とそこで礼拝している人々を図る継続的な働きがここにある。固く立つ人々は、我々の主と救い主イエス・キリストの王国に確実に入るのである。我々が働くとき、我々の精神を見守っているお方がおられることを覚えなさい。我々は救い主を我々の日常生活に、また通常の働きや家庭の働きの中に迎えようではないか。そのとき我々は神の御名により、必要ではないもの、すべての噂話や、無益な訪問など、すべてのものを置き去りにして、 生ける神のしもべとして自分を捧げたいと願うのである。こういうふうに、ちょっと長かったですが、このように書かれています。そうです。神様は私たちの一部始終を見ておられるということなんですね。それを天使たちが記録しているというんです。そのことが聖書にこのように書いてますよね。それがわかります。ダニエル書7章10節に、彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦々、彼の前にはべる者は満々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。この数々の書き物というのが、天使が記した記録のことなんですね。さらに黙示録にも、また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が、開かれた。それは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれた。黙示録20章の12節ですね。数々の書物、そしてもう一つの書物、命の書というのがですね、あるということがここに書かれています。この中にですね、私たちの記録が残っているわけです。これ同時にもこのように書いてあります。日ごとにあなたは神の世にも永遠の世にも品性を建設していることを覚えなさい。品性建設に関する聖書の教えは非常にはっきりしている。あなたのなすことはすべて言葉によると技によると問わず一切主イエスの名によってなし。なしなさいですね。なしなさいと書かれています。コロサイ3章の17節。最後の裁きの時が来る前にですね、私たちの心の家、すなわちこの品性建設、品性ですね。それがどれぐらいのものなのか、試される時が来ます。いや、試されています。今現在。私もかつては、そうなんて言いましょうかね、素人ながらですね、建築の仕事をしたりもしていました。その関係でですね、この建物を建てるときには、いわゆるその検査が入ることがあるんですね。で、これまあいろいろあるようですけども、まあ中間検査とか完了検査とかっていう検査があります。その検査をこう受けるまあ対象になったそういう建物はそれを受けなきゃいけないんですが、それをすることがあります。日本ではその検査を経験したことはないんですけれども、アメリカに行ったときにそれがありました。まず建築届を出しますね。そして届けていますが、建築の申請をしますと許可が出まして、で建て始めていくんですが、建て始めて基礎ができた段階でまず1回目、その建物、そのいわゆる基準通りに図面通りに作られているかどうかを見に来ました。そしてそれが立って、こういわゆるその棟上げですかね、屋根が上がった時点でもう一度来ました。で、私は、最後までいませんでしたので、何回来たかわかりませんが、聞くところによると、アメリカでは5回ほど検査しに来るそうです。で、私は2回ほど立ち会ったんですけども。で、そこで、図面を広げてですね、建てたその場所が、そのように作られているかをチェックしていくわけですね。そういう検査があります。そして最終的には、完了検査というものがあって、その基準通りにできているかどうか、ということを、いわゆる材料やですね、作り方が図面通りかどうかを見るんです。うまい下手は関係ないんですが、このできているかどうか、そういったものをですね、チェックするわけです。そういうことを、まあ、アメリカでちょっと経験しました。そうですね。聖書の中に出てくるアダム、ヨセフ、モーセ、サムソン、そしてダビデ、それからソロモン、そして弟子たち、さらに、イエス様。彼らはですね、この品性建設における耐久性、そして耐震性のテストを通ってきた人たちです。ある者たちは成功し、ある者たちは、失敗しました。 そのことに関しては皆さんがよくご存知です。特にイエス様の生涯は私たちの模範だと思います。イエス様がどのように地上生活を送られたか、そして神様との約束通りにですね、この地上で生活されたことを見るときにですね、これが我々の模範であるということをですね、私たちは知らなければいけないと思います。以前何度か、この場でですね、アポロ13号のお話をしたことがあると思います。ロケットです。月に初めて行ったロケットですかね。そのアポロの13号がのことを話したことがあると思うんですが、その中でですね、非常に印象深かったことが、あるんですが、その中の一つとしてですね、こういうことがありました。船内において事故が起きたときに、そのアポロ13号に乗っていた乗組員がどのように対処したかというところ、これが非常に僕の中では印象的に残ってるんですね。実は月を目指して、このアポロ13号は、飛び立ちました。そして2日目になってアポロ13号はですね、突然2機ある中の、この2機ある酸素のタンクですね、酸素タンクの一つが爆発してしまうんです。きっかけはなんかいろいろあったそうですが、その爆発した。そのためにですね、2個あるうちの1個が爆発したんですが、その爆発の影響でもう1個の方にもが破損してしまって穴が開いてしまった。よって酸素が全部出てしまうわけですね。すると船内にはもちろん空気がなくなっていくわけです。そういう事故が実に深刻な状態が起きたんですね。で、そしてそれはですね、単に空気がなくなってしまうということだけではなくして、それを利用したいろいろな、装置がありましたので、その中には水を作る装置、そして電力を、発電するための様々なものがあってですね、つまり、水がなくなり、電力が低下し、そして空気が、酸素がなくなっていくという、こういう状態、深刻な状態に陥ったんです。しかし、この水や電気の問題はですね、また空気の問題も何とか解決できたんです。ちょっと詳しく今日は話せませんけれども。しかし、もう一つ深刻な問題が残っていまして、それは人間というのは呼吸をしているわけですよね。呼吸をするときに出るのが炭酸ガス、二酸化炭素。これがどんどんどんどん溜まっていくわけです。船内に。これをどうにか排除しなければ、この二酸化炭素によってが充満することによって人が死んでしまうという恐ろしい状態になってしまうわけですね。これはこの二酸化炭素 のこの濃度がですね、一定以上に、一定以上を超えていくとですね、死に至ってしまうという、こういうものだったんですね。そこでアポロ13号のこの事態は非常に絶望的でしたけれども、NASA はですね、この緊急体制をとってですね、全力を挙げてこのアポロ13号の乗務員を生還させるためにですね、様々な検討を始めたんです。どのようにしてこの二酸化炭素の問題を解決しようか。そこでですね、実は二酸化炭素のフィルターというものがあるらしくて、これがあれば大丈夫なんだそうですが、船内にこの、丸い、簡単に言えば形が丸い、フィルターと四角いフィルターがあるそうなんですね。簡単に言うとね。で、今彼らがいる場所にはですね、丸いフィルターでなければ取り付けられない、ものだったらしくて、よそから持ってきて取り付けることはできたんですが、形が違うもんですからはまらない。じゃあこれをどうしたらいいかということを、いわゆるその NASA の、方からですね、このいろいろ考えた挙句、こういうものを作ったんです。写真今見せてますが、ここにちょっと見にくいですが見えますか？箱が。これがいわゆるフィルター、丸いフィルターを四角いフィルターにこう取り付ける、なんて言いますか、アダプターって言うんでしょうかね。そういう役目をするものらしいんですが、彼らが一生懸命考えてこういうものを作ったわけです。その材料は段ボールだったりビニールだったりテープだったり、そういったものなんだそうですが、これを作りました、地上で。そしてそれを船内で全く同じものを作って取り付ければ、これを一緒にこの丸いものが四角いところにこうはまるようにできるということで、そういう指示を地上から、アポロ13号の乗組員に対してですね、この指示が飛んだんです。 そしてこれと全く同じものを船内で作りました。それがこれなんですね。このように取り付けて、それでですね、二酸化炭素の濃度を抑えることができるようになった。それで地球に帰るまでの間、これで命をですね、取り留めることができた。そういう、この、詳しくですね、つまり、こういうものの材料がどこにあるかから始まって、地上からですね、そのアポロに向かって、どこどこにガムテープがあるから、どこどこにビニールがあるから、どこどこに段ボールがあるから、それをこのように切って、このように組み立てて、このようにしなさいと、一つ一つ指示を与えて、そのようにした。これ非常に僕には印象的だったんです。そして、その言われた通り、指示通りにして、それを取り付けることによって、命が救われたんですね。このアポロ13号の乗組員が経験したようにですね、私たち人類も、神の御国を目指す宇宙船地球号というですね、においてですね、罪という大問題を抱えて、もう沈みかけている。そのように考えることはできないでしょうか。この絶対絶命の危機から脱出するためには、やはり天で今もなお私たちのために取りなしをしてくださっているイエス様の指示に従う必要が、いや、従わなければならないのではないでしょうか。イエス様は私たちに助けを送ってくださいました。聖霊です。この聖霊によってまた私たちの聖霊の感化のもとに書かれた霊感の言葉、それによって私たちの心が変えられるようにとですね、意図されたのであります。またこのように、引用文を今読みたいと思いますが、このように書かれています。聖霊は新たにされた魂を型なるイエス・キリストに一致させられます。聖霊の感化によって神に対する敵意は信仰と愛に変わり、高慢な心は謙遜な心に変わります。魂は真理の美しさを認め、美しい完全な品性の中にキリストが崇められます。私たちにですね、指示をいちいち一つ一つ示してくださるのはイエス様が使わせてくださった聖霊であります。そしてその聖霊はですね、その感化によってですね、神に対する敵、皆さんの心の中に神に対する敵があることをご存知ですか。私はクリスチャンだからそんなものありませんと思っている人いませんでしょうか。違うんです。私たちは漏れなく神に敵対する心を持ってるんです。その敵意をですね、信仰と愛に変えてくださるのが聖霊の感化なんだそうです。高慢な心、これが謙遜な心に変わるんです。そしてこの魂はですね、この真理の美しさを認めて、そして美しい完全な品性の中に、それを表すときにキリストが崇められると。これを読む限り、私たちの力ではありませんね。聖霊、神の力によって私たちの品性が完成するんです。レビュー&ヘラルドですけれども、1890年10月28日の記事ですが、型であるイエスの教えと品性を注意深く研究せよ。それは神の御言葉を通して我々に示されてきた。今もそうですね。昔もイエス様のことを知るためには御言葉を読むしかない。聖霊はですね、その時に働いて、イエス様がどのようなことをしてきたのか、そして私たちはどのようなものにならなければならないのかを教えてくださるわけですね。ですから型である、我々は、影と言いましょうかね、聖女も天にある聖女の型である聖女の雛形、影として地上の聖女というものが作られましたよね。その時もそうでした。 神様が示す一つ一つのこと、その命令通りに聖女を立てたんです。そしてその宮にですね、神の栄光が満ち溢れたんですよね。私たちの模範はイエス・キリストであります。これもレビュー&ヘラルドですが、キリストはアダムの不名誉な堕落をあがない、完全な服従という品性を完成し、人類がその手本、型に真似るよう模範を残された。そうですね、大事ですね。人類がその手本、これ型ですね、これを真似るようにと言ってこの模範を残された。つまり、完全な服従です。あるいは完全な品性と言ってもいいでしょうかね。それを模範として残されたって言うんです。もし彼が神の律法に関して一つの点でも失敗していたなら、完全な模範とはならなかったであろう。なぜなら、アダムが失敗したのもたった一つの点においてであったからである。皆さん、この聖句、ヨハネ14章の2節3節、よくご存知ですよね。この私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って、場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。これ読むたびにいつも思うんです。場所の用意って何なんだろう。皆様もそのように考えたことがあるんじゃないでしょうか。場所の用意って何でしょう。建物ですか。物理的な。イエス様は生き物さえたった一声で作られたお方ですよね。命のあるものを作るのにもたった一声で。なのに建物一個も建てられないんですか。そういうことはないように思うんですね。物理的な建物のことを言ってるのではないんじゃないかと思うんです。では一体何なのだろうか。もう一つの聖句を見てみたいんですが、エペソ2章の21、22ですね。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられ、霊なる神の住まいとなるのである。天においてですね、イエス様は神の御国、そして人々を招き入れるための神の御国の建設を今しているわけですね、天においてね。そしてその場所の用意ができたら我々を迎えてくださるという約束なんです。しかし、神の御国の建設というのは一体何なのか。天の側の物理的なもの、あるいはその他諸々、もう準備ができているはずなんです。ですけれども、準備ができてないのが一つある。人間の心です。ここに書いてあるのは、建物。これ我々のことですよ。キリストにあって、この建物全体が組み合わされるって。そして、主にある聖なる宮に成長して、そして、主にあって共に建てられてこうです。霊なる神の住まいとなるのである。天の御国が完成するためには、地上人間の心の家が完成しなければいけない。霊なる神の住まい、つまりここに誰が住むかというと、神様が、イエス様が住みたいんです。でも、出来上がっていない。我々の心の中に。まだ神様が、その、我々一人一人の、宿ることができていない。十分に。このためにですね、時間がかかっている。天においてイエス様が神の御国の建設をしているならば、地上においては私たちの心の中で神が住まわれる宮が建設されているんです。これを品性建設とも言いますね。品性形成、あるいは品性建築、建設と言ってもいいでしょう。それがまずなされなければ、神の御国というものは完成しないのではないでしょうか。よってこういう、いわゆるその物理的に建物がないとかそういうことではなくして、心の問題。 我々の心の宮がまだ出来上がってないというところに焦点があるのではないでしょうか。そのように思うのであります。最後に、引用文を読んで終わりたいと思います。キリストの実物教訓の47ページこう書いてあります。実がいるとすぐに釜を入れる、借り入れ時が来たからである。マルコ 4-29 ですね。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。実に明白な言葉ではないでしょうか。私たちのですね、心が、品性が完全に整えられた時に、そしてイエス様と同じような品性を持つようになった時に、これは我々がするのではなくして神様が成し遂げてくださる働きなんですが、恵みのうちにそれが完成するときに、イエス様は私たちを迎えにおいでになるって言うんです。これがなければですね、御国は完成しない。そのようには理解できないでしょうか。どうぞ祈りのうちに私たちの心がですね、変わるように神様にお願いしようではありませんか。